ちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と人との架け橋でありたい私が、犬に関する様々なお話、大好きな旅の話、子どもたちの話などをマイペースにお届けしています。より具体的なトレーニング、しつけ、アニマルコミュニケーション、ペットロスなどについてはメンバーシップで中心にお話ししています。さて、今夜は夜8時よりホリスティック獣医サラ先生と、どっちがいい？ハーネス、首輪のコラボライブを行います。夜8時よりホリスティック獣医サラ先生のインスタグラムのチャンネルにて30分程度、そして夜の8時30分頃からはスタンド FM に場所を移動しまして、私のチャンネルの方で続きをお話ししていく予定です。ワンちゃんのね、首輪、ハーネス、どっちでお散歩をしたらいいのかというのは、まあ一つのね、永遠の課題でもあると思うんですけれども、獣医師さんのご意見、そしてドッグトレーナーの一つの意見として楽しんで聞いていただけたらいいなと思っています。皆さんお待ちしております。はい、今日は実はですね、あまり収録をする気がなかったんですけれども、実は手元にある一つの封書が届きました。その封書というのはですね、グリフ専門誌アドバンスの認定証でした。私は、昨年度ですね、みことさん、愛犬のみことさんが亡くなったその日からペットロスの専門誌講座というのを受講を始めて、最初はベーシック、そして次はアドバンスというふうに進んでいくんですけれども、ペットロス専門誌のアドバンスコースというものは、人間のグリーフ専門誌のアドバンスコースと内容が一緒ですよというふうに案内をいただきました。そしてそうなると私はペットロス専門誌のベーシックコース、そしてアドバンスコースと、人間の方のね、グリーフ専門誌のアドバンスコースを取得する、まあ受講するという形になるわけですよね。で、グリーフ専門誌の方も、まあ対人という形なんですけれども、せっかくならベーシックも受けてみようということで、ベーシック、アドバンスと2つのコースを申し込みました。そしてですね、先年末でその講座が終わりまして、晴れて課題を提出して、晴れてそのディプロマ認定証をいただいたという形になりました。グリーフというのは喪失とか失うことの悲しみ、辛さという意味を含んだ言葉になるんですけれども、私は正直言ってペットロスのことを勉強したいと思って、この講座を受けることを決めて始めたので、グリーフというものに対してあまり意識をしていなかったんですね。そのせいもあって、この勉強というのは非常に私にとっては新鮮なものでした、学びでした。そして、同じ時に受講をする数名のお仲間がいるんですけれども、ペトロスの時にはね、もちろんペットを飼われていた方ですとか、現在でも飼われている方ですとか、ペットに関わるお仕事のされている方とかの方が多かったんですけれども、グリフ専門誌の方では動物さんと暮らしたことはありませんという方ももちろん受講をされていました。そしてですね、本当に私はこのグリーフケアのことも学んでよかったなというふうに今は思っています。というのも、ペットを失うこと、それはグリーフの一つなんですよね。ペットの存在を失うということは、たくさんある喪失の中の一つというわけです。ですので、ペットロスというものを学んだ後に、もうちょっと大きな括りでのグリーフというのはどういうことなのか、 人にとって大切なものを失うということはどういうことなのかということを学ぶということは、非常に私にとっては大きいところを見て、そしてさらに小さいところを見るという形で理解がより深まったなと思います。勉強してきて感じたことは、非常にこの学びというのは時には辛いものがありました。というのも、自分の中のその喪失の悲しみ、それは皆さんね、グリーフというと死別が一番メインだと思われると思うんですけれども、必ずしも、グリーフという言葉は死別、死に別れるということだけを指す言葉ではないんですね。そのことも初めて学びを通して知りましたし、自分自身のグリーフ体験というのがどういうものがあったかというのを振り返る時間もたくさんありましたので、またグループ内の同じコースを受けている他の方のグリーフ体験を聞くという時間もたくさんありました。ですので、時には非常に何て言うんですかね、心が揺れる体験をしました。グリーフケア、そしてペトロスについて、もちろんまだまだ学びを深めていく必要はあるんですけれども、私が一番感じたことは、ペトロスであっても人のグリーフであっても大切な存在を失うということの辛さや悲しさや寂しさというのは、人に対してとても大きな影響を与えるということでした。そしてそれ以上に大切だなと思ったことは、その人が失った大切なもの、その喪失の悲しみに周囲の人間が気づいていないということが非常に多い。特にこの現代社会ではそういうことがとても多いんだなということを感じていました。いろんなケースで学びを深めていったときに、私が一番印象的だったのは子供のグリーフでした。子供というのは、お子さんを亡くした方ということではなくて、親を失った子供、もしくは非常に子供自身が愛着を感じている存在を亡くした時の子供、その状況だったんですね。これは私自身が子供がいる、そしてその事例に当てはまるような事象があったからというのもあると思うんですけれども、昨年の5月に私の愛犬みことさんが亡くなった時に、家族でね、火葬をしたんですけれども、火葬をする最後の前の段階ですよね、みことさんの体と最後にさよならをするという時、この姿ではもう会うことはないという時にですね、私は、泣きながらお花をみことさんの周りにね置いて、みんなもそうしていたんですね、家族のみんなも。ただ娘がですね、彼女は非常に外に出たがったんです。そして泣くわけですよね、外に出たい外に出たい、そういうふうに彼女は言っていました。でみこちゃんね、お別れだから、もうこの姿でね、次に出てきた時には骨になってしまって、もうこの姿ではないんだから、しっかり最後まで見届けようよ、さよならしようよって、私は娘に泣きながら言いました。その時に娘が言った言葉は、嫌だと。私はそのペットの最地上に、なんて言うんですかね、地域猫さんたちが寝泊まりしてるんですよね、そこのスタッフさんたちが、まあ、数匹その事務所で飼われてる猫ちゃんもいるんですけど、避妊去勢手術をした状態で自由に出入りをしている猫ちゃんたちがいるんですね、その猫ちゃんたちにご飯をあげに行きたい、 その猫ちゃんたちを触りに行きたい、だから私は外に行きたいと泣いてたわけです。そこで私は、すごく怒ってしまったんですね、娘に対して。そして、自分がですね、グリーフの学びを深めているときに、娘、当時4歳ですね、まだね、そのぐらいの年齢の子供の発達状況の場合に、物事をどのように捉えるのか、グリーフの状態をどのように捉えているのかということを改めて学ぶことになったわけです。私たち大人が大切な存在を失って、その対象に向けて悲しみだったり辛さを表しているときに、子供というのは周りの大人たちと全く違う行動をすることがあると、違う受け取り方をすることがあるということを私はそこで初めて知ったんですね。そして娘に対して私が怒ってしまったことを非常に深く反省しました。ただですね、こういうことって頻繁に起きてるんじゃないかなって思うんですよね。例えばおじいちゃんおばあちゃんのお葬式、お通夜なんかで、子供たちが大人たちが出してる雰囲気と全然違う振る舞いをしたり、行動したり、言動をしたりするとか、あとはおじいちゃんおばあちゃんたちじゃなくて、もっと近しい存在の突然の、同級生であったりとか、お友達のご両親だったり、もうちょっと近い肉親、そういった飼っていて非常に愛していたペットの死でもいいと思うんですけれども、そういった時に子どもたちが見せる行動や言動というのは、大人たちが思っているものというものと違うことがある。これはですね、世の中の大人の側というのがぜひみんな知っておいていただきたいことだなと私は思いました。それもその子どもの年齢だったり発育状態、それから今まで経てきた育成の環境によって言動や行動が変わってくる場合がある。これはですね、非常に私にとっては雷に打たれたような衝撃がありました。ペットロスも広い意味で言えばグリーフの一つになります。グリーフ、人が大切な存在、ものでもいいと思います。何か大切なものを失った時に、その人の中でどういう変化が起きるのか、そして周りはどういう対応をしていくとよりベストはないと思います、よりベターなのか、そのことに関して知っておくということは非常に大切な学びだなというふうに、私はこのグリーフ専門誌のコースを受けて思いました。そしてですね、私は認定証をいただいたと言ってもですね、まだまだ駆け出しというか、まだまだ勉強途中、勉強を始めたぐらいの身分ですので、これからもっともっと学びを深めていって、まずはグリーフというものに人が触れた時にどのような状態になるのか、言動になるのか、そういったことをやはりもっともっと知って、それに寄り添える、そういったグリーフを抱えた方々の手助けができるなんておこがましいことは言いません。寄り添ってそっとね、隣に立ってお話を聞けるような、そんな存在でありたいなというふうに思っています。特にそれがペットさんを失われて、大切な存在失われて、なかなかペットを失った悲しみ、深い辛さというのは社会ではなかなか受け入れられないということもありますので、何かのそういった方々の 少しでも寄り添いになれるように学んだことを生かしていきたいなと思います。今回はね、ちょっとつらつらと雑談気味にお話ししたので単調になってしまって申し訳ございません。最後まで聞いていただいてありがとうございました。